護士に聞く法律相談のコーナーです。スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。拓ちゃん先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはご相談です。
はい。
お金に困った友人にお金を貸したことがあるのですが、なかなか返してくれません。なので強制執行というのをやってみようと思っています。どういうものが強制執行できるのでしょうかということです。まあ、これ金額がどの程度なのかななんて、
そういうのはありますよね。
気になるんですけれども、はい、お金を返してくれないですが、これ強制執行って、どういうことなんですかね。
そうですね、今回この強制執行絡みのお話ご相談というのは初めてなんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、言ったら強制的に、その人の、まあ、借りた お金を借りた人の、ね、財産を取り上げて、でそれをお金に換える、換金する、そしてそのお金の中から自分が貸した分を回収しましょう、いただきましょうというシステムですね。で、まあ、強制執行というとピンとこないかもしれませんが、よくドラマとかでは差し押さえという表現、まあ、こちらの方が今少しイメージとしては湧きやすいのかなと思いますね。
馴染みがある言葉ですね。はい、これどういったものがこう差し押さえられるんでしょうか。
そうですね、これ、個人への貸し付けという場面で考えたときには、まあ、通常だったら、まあ、不動産とか、動産、預金や給料、まあ、そのあたりを、まあ、差し押さえできるかというのは検討することになりますね。
まあ、不動産というと、まあ、家とかいうことになってくるので、まあ、家を差し押さえるということになるわけですかね。
そうですね。ただ、まあ、借家住まい、いわゆるマンションとかね、アパートに、まあ、賃料払って住んでる人たちというと、まあ、当然そのアパートマンションっていうのはその人の持ち物ではないですから、差し押さえはできないですよね。
はい。
でこれが仮に自分の家かもしれないね、まあ、いわゆる持ち家かもしれないねという時でもちょっと注意点っていうのがあって、たまにあるんだけれども、その実はそれ親御さんが買ってたと、親御さんがお金を出して親御さんの名義になってたと、そこに今子供として住んでいるというような実態のケースもある、たまに。
はい。
そうするとこれ親の財産だから当然差し押さえ、強制執行はできない、そういうことですね。
はい。
あとはこれはよくあるパターンです、住宅ローンの問題ね。
まだ払い続けてるってことですよね。
そういうことですね。大体30年35年ローンの方多いですから、
はい、
そうするといろいろ登記情報とかを見るとね、あと何年ローンが残ってるなっていうのが大体わかるんですよ。
はい。
そうすると、仮にこれお金に変えたとしても、金融機関にお金取られちゃうな、まあ、要するにまだ住宅の残ってるからそちらの方に優先的にね取られちゃうななんていうことも分かったりもするということもありますよね。はい。
まあ、不動産を差し押さえるとなるとかなりの金額だったのかななんて思っちゃうんですけれども、先ほどコメントにあったその動産という、まあ、不動産の負が抜けたやつですね、動産と、これちょっと実は初めて聞いたんですが、動産って何でしょう。
不動産、不動産って動かない、動かざる産物ということで不動産ですね。はい。逆に動産というのは動くものなんですけども、要するに持ち運び可能というようなニュアンスですね。ですから一番代表的なところで言ったら現金、
これも動産になるんですか。
動産ですね。はい。あとはまあ日常的に車ですね。
あ、
まあ、あとだからそういう時に現金車などを差し押さえができるかということですけれども、
はい、
じゃあ現金というと、まあ、代表的なところで言うとタンス預金ですね。銀行の預金に、銀行には預けてないけれども、自分の中、お家の中で持っているという、
はい、
そういうことでタンス預金というのを差し押さえるケースもあるけれども、まあ、法律上結構厳しいハードルがあったりするので、なかなかそのお家にあったお金というのを持っていくことってなかなか難しかったりするんですね。はい。であと車についてもなんだけれども、これ高級車だったらまたこれはこれでラッキーなんて思うんですね。
はい。
これ差し押さえたお金に変えたらラッキーだなみたいなね。だけども不動産、自宅と同じでやっぱりこうローンが残ってるケースもある。
あ、
となるとこれまたお金が取れないななんていうこともあったりするわけですね。
はい。そして、預金というワードも出てきました。これはもうその方が持っている預金、
そうですね、
まあ、銀行に持っている預金ですね、ということになりますかね。
はい。でこれは一つまた法律上も非常に重要な問題点というのがあって、はい、まあ、当然ですけどその人が借りた人がね、どこの銀行の 口座を持ってるかが分からないといけないっていうのが当然ながらあるんですが、
はい、
まあ、今の現時点ではどこの銀行のどこ支店までの口座を持ってるかが分からないと、
うん、
差し押さえっていうのは難しいという今なかなか難しい、法律上の障害っていうのもあったりとかするんですね、
うん、
あと仮に一度預金を差し押さえたところで、
はい、
それはその借りた人もいずれバレるわけです、
うん、
借りた人にバレるわけです、はい、あ、しまった差し押さえられた、
うん、
となると、あ、自分のこの預金口座は狙われてるっていうことが分かるわけだから、うん、そうするとその後はなかなかその口座の中にお金を入れようとしない、うん、使わなくなっていくなんていうそういうリスクっていうのも出てくるわけですね、
うん、
はい、
となるとお金の回収が難しいなと印象なんですけれども、
ね、なかなか個人の場合にはそのミスラッキーというケースの方がむしろ稀というかですね、うん、で、まあ、あと会社勤めの方だったりとかすると給料を差し押さえるなんていうこともあるんですけれども、
はい、
まあ、これまたこれでその預金と一緒で、あ、僕の給料狙われてるなと、
はい、
で、まあ、なかなか今時ねその会社に、ね、対してこう未練のない方もいらっしゃる、うん、別に他のところに転職すればいいやなんていう方も結構いらっしゃるので、うん、そうするとすぐ辞めちゃうんですね、となるとそこからの給料というのは差し押さえられないなんていうような、あ、まあ、これまた難しい問題というのも出てくるよねということです、
うん、
はい、
これその強制執行でその差し押さえとなるともちろん通知は行くわけですよね、
そういうことになりますね、だからどうしてもバレちゃう、
うん、なるほど、は
い、まあ、いろいろと気をつけ、まあ、いろいろ考えてみたらいいかと思いますけどね、
はい、まずはなんかお金をこうストレートに返してもらえるのが一番ではありますけれども、
もちろんですね、
はい、いろいろ少しハードルはありそうです。